みなさん、こんばんは。あれ、音量が、あ、音量が小さい。音量が小さい。あ、あ、あ、あ、あ、チェック、ワン、ツー。みなさん、こんばんは。あれ、なんか音量が小さいぞ。あ、あ、あ、チェック、ワン、ツー。マイク、マイクテスト、マイクテスト、マイクのテスト中。あ、あ、あ、あ、あ、あ、入ってますかね。皆さんこんばんは、スーパー用心棒の HR です。今日はですね、レイヴンズナイトプチということでですね、アリスさんがお休みです。お休みです。アリスさんがお休みです。あれ、なんかマイクの音量が小さいぞ。なぜだ。これを上げる。はっはっはっはっは。これで大丈夫かな。はい、多分大丈夫だと思います。いつものところまでボリュームメーターがいったと思います。というわけでですね、本日は、アリスさんがお休みです。お休みであることを見越した上で、レイヴンズナイトプチということでですね、急遽、話を差し替えました。話というか、ストーリーを差し替えました。ストーリーじゃない。レイヴンズナイトにストーリーはない。今からみんなで作るものだ。はい。レイヴンズナイトにストーリーはございますね。まあ今日はですね、なんか最近、数日前からですね、アリスさんがちょっと体調を崩しておりまして、まあそれを見越した上でですね、今日はまあレイヴンズナイトプチということでですね、まあ今日そのアリスさんに関しましては、まだ治ってないようならお休みしていいよみたいな感じのメッセージは送ってるんですが、 LINE 送ってるんですが、記録すらつきません。残念ながら。まあそんなこんなでですね、今日は、レイヴンズナイトプチということでですね、まあ一人でダラダラと喋っていこうかなと思っております。まあ時間に関しましては1時間ぐらいを予定しておりますので、まあ、いつもより1時間ぐらい短くなる感じではございますが、まあ、今日はですね、特にその話す、レイヴンズナイトプチだったので、話す内容とかも特に考えておりません。ですんで、まあ、何でしたっけ、チャットルームの話題を拾いながら、いろいろと拾えるものは片っ端から拾っていこうかなと思っておりまーす。はい、というわけでですね、こちらのレイヴンズナイトは、まあ、皆様と一緒に作っていこうかなって思っております。今日の、放送に関しましては皆様と一緒に作っていこうかなって思っておりますんで、ぜひぜひゲーム内のチャット、またはですね、レイヴンズナイトの掲示板の横にあるなんかちっちゃいチャット窓ですね、こちらも活用していただければと思います。まあ何でしたっけ、ゲーム内じゃない掲示板の横についてるチャット窓に関しましては活用した試しがございませんね。活用された試しがございませんが、まあその辺は気にしてなくて、行ってみたいと思います。はい。ちなみにラジオ先週はお休みでした。先週はですね、ちょっと中の人の都合のため、確か水曜日でしたよね。9月の23日の水曜日はですね、大阪の某所でですね、歌のイベントがございました。コンサート的なものがございました。でその歌のイベントに参加して、まあその参加し終わった後、当然打ち上げというものが、まあ芸事には何事にも打ち上げというものがつきものですので、まあそちらの打ち上げに行くぜ、ヒャッハーみたいな感じでですね、はい、なんかヒャッハーみたいな感じで、やったら、まあ帰ってきたのが0時を回ってたという、そんなオチでございました。ですので、まあ先週はですね、ちょっと中の人の都合のためお休みいただきました。まあこれからクリスマスシーズンにかけてですね、歌のイベントとかがコロコロ入ってくることもございます。まあ基本的には祝日、日曜日や祝日じゃない限りそういったイベントことはございませんが、確かですね、もうだいぶ先の話になりますが、12月の23日のレイヴンズナイトはお休みいただきます。はい、12月の23日水曜日、こちらはですね、私、歌のイベントが入ってますのでお休みいただきます。すいません、めちゃめちゃ先の話ではございますが、クリスマスシーズンは忙しいんです。はい、クリスマスシーズンは忙しいんです。まあだいぶね、いい話ではございますが、というわけでですね、早速、来ていただいてる、何でしたっけ、チャットをね、拾っていきたいと思います。 なんとなんと、こちらはですね、読めない。利尻富士、利尻富士、利尻富士に雪が降ったそうです。はい。利尻富士町になんとなんと、すでに雪が降ったそうです。まだ10月ですよ。でもそう最近ね、寒かったりはしますが。そしてですね、中国で爆発多発同時テロ。なんとなんとちょっと物騒なニュースが飛び交っております。はい。中国南部でですね、宅配の小包が爆発して、3人の方がお亡くなりになったそうです。11人重傷。刑務所や病院、政府施設など13箇所で同時に爆発ということですので、これはひょっとしたらテロではないかと。ただ、なんだろう。中国が爆発と聞くと、なんかなんとなく日常茶飯事にしか思えなくてですね。まあ、クエスチョンマークがついてはいますが、まあ今回のことに13箇所同時は、さすがに、ね、意図的なものなような、そんな気がします。はい。そういえば、何でしたっけ？あれですね、電車でですね、なんかあった事件がありまして、なんかなんか突然起こった電車のエピソードってことでですね、なんだったっけな、ツイッターかなんかのまとめで見たんですけど、満員電車でですね、帰宅中に突然バンってね、爆発音、破裂音がして、したそうなんですよ。そしたらですね、どうやらその同じ車両でイチャついてたと、ただの、イチャついてたカップルのですね、ポケットに入っていたクラッカーが何かの弾みでこう破裂したらしいんです。まあ、パーティーごとかなんかそんなことをやってたんでしょうね。はい、車両でイチャついてたカップルのポケットに入ってたクラッカーが突然爆発、バーンって破裂音とともに爆発したらしいです。で、火薬の匂いが立ち込める電車の中でですね、誰かがボソッと、つまずいたんですよね。リア充爆発した。まあ、その一言で、車内が爆笑っていうことでですね、本当にリア充が爆発したそうです。まあ、リア充が爆発しろとは言いますけどね、まさに本当に、破裂したエピソード、ね。そんなこともお目にかかることはめったにないとは思いますが、まあ、私もね、リア充になろうといろいろと努力はしてますが、涙ぐましい努力をしてますが、なかなか、努力は報われません。はい。まあ、そういうわけでですね、今日はですね、何でしたっけ、今日はまあプチですので、ゲストの方、誰か来たい方いらっしゃったら、来ていただいても OK ですよ。あ、なんかメキシコアにですね、ヌルヌルマットプレイっていうキャラの方がいらっしゃるらしいです。ヌルヌルマットプレイ、まあ、ヌルヌルマットプレイといえば、レイブンズナイトはエアマットローションプレイで検索すると未だに出てきますので、ね、ちなみに中の人はですね、レイブンズナイトの中の人はエアマットローションプレイなるものを一度も経験したことがございません。まあ生きてるうちに一度は経験しておきたいことではございますが、まあ、なかなかね、経験できるようなものではございませんので、何かきっかけがございましたら、まあ私そういうお店、まあそういうお店が仮にあったとしても自分の金でそういうお店には行きたくない人間ですので、はい、ちょっと下水かもしれませんけどね。まあ、そんなこんなで、このような感じでですね、本日はダラダラと食べていこうと思います。ライブツナイトプチ402.5 回放送、本日も最後までよろしくお願いいたします。 こんばんは、ライブズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主にイオシスサーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、エアマットローションプレイのラジオ番組です。ちょっと待って待って、ぬるぬるマットプレイさん、茶室にいらっしゃいました。はい、ぬるぬるマットプレイさんがこれ個人名だから出していいのか。いやー、まあね、マットプレイに関しましては、レイムズナイトはこう非常にね、縁起が深い、感じではございますが、ちょっと多分その、全く理解されてないと思います。はい、今すぐ、エアマットローションプレイで検索してください。はい、今すぐですね、エアマットローションプレイでググっていただければうちのラジオ番組出てきます。これ誰か説明してあげてください。はい、というわけでですね、もう突然お呼びした、マットプレイマスター、マットプレイマスターがいらっしゃるらしいんですけど、なんかはい、なんかマットプレイマスターがいらっしゃるらしいです。大公開はいらないですよ。エアマットローションプレイだけでググれば。はい、まあ、エアマットローションプレイで、ね、もうこれも何かも、縁ということでですね、はい、エアマットローションプレイでググれば、一番上にうちのラジオ番組出てきます。はい、現在放送中でございます。ちょっと、これも何かの縁ということでですね、はじめまして、スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。 HR の中の人でございます。本日はですね、もう一人、メイン MC っていうか、むしろ、まだ聞かれてないのかな、まだ聞いてないかもしれません。聞いてないかもしれませんが、まあ、今日はですね、レイブンズナイトブチということで、適当に、軽く流して放送していきたいと思います。はい、というわけでですね、初めましての方は初めまして、今まで、聞いていただいている方は、こんばんは、HRR と書いて、スーパー用心棒 HR と申します。初めまして、よろしくお願いいたします。まあ、本日はですね、もう一人、可愛い萌え声の女の子いるんですけどね、今日は休みなんですよ。ですんでね、女の子の声が聞きたい方はですね、来週聞いていただければと思います。まあ、そんなわけでですね、本日はレイブンズナイトプチなので、適当にダラダラと喋りながらやっていってるんですが、はい、ヌルヌルマットプレイさんをですね、こちらのラジオに突然お呼びする、ラジオの何でしたっけ、チャットルームに突然お呼びするというね、ファインプレイをやっていただいた方がいらっしゃるみたいでして、まあ、各言うこのラジオ番組、昔からエアマットローションプレイで検索するとなぜか引っかかるというね、謎仕様でございます。まあ、こんなね、馬製のラジオ番組、はい、が、ラジオ番組に送られてますけど、まあ、その辺はですね、気にせず、適当に楽しんでいただければと思います。まあね、そんなこんなで、なんだったっけ、何をしていくんか、何をしていくのか、ほんとテンパってしまって忘れてしまいましたが、まず最初のコーナーに突入していきましょう。今日もライブナイトよろしくお願いいたします。ナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースやトピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、 先週起こったちょっとしたニュースの話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週水曜日、毎週ではございません、最近は毎週じゃなくなりましたが、水曜日にですね更新、公式サイトの更新なんかが行われますので、そちらの情報をリアルタイムに耳から入手することができる、そんな感じのコーナーでございます。はい、まあ、そんなこんなで、早速やっていきたいと思いますが、大公開時代オンライングランアトラスのまずはトピックスから紹介していきましょう。トピックス、開発の部屋にアトランティックオーシャンのアップデート情報が掲載されております。10月6日火曜日に実施予定のアップデートに実装される内容をご紹介ということでございます。まずはですね、大西洋と周辺地域にクエストが追加されます。アトランティスを追うエピソードに新たな展開が。はい、まあ、こちらはですね、天体をテーマにしたものを中心に中上級者向けのクエストや発見物などが追加されるそうです。あ、そういえばその天体系で思い出しました、天体系で思い出しましたが、何でしたっけ、うちの紹介員でございますアントニオピントさんがですね、もう名前出しちゃいます、うちの紹介にいらっしゃいます、冒険家の方、ハイパー冒険家の方はですね、もうスーパー用心棒を超え、スーパー用心棒のスーパーを超えて、もうハイパーってつけてもいいぐらい、もうハイパー冒険家の方がですね、新天体を発見したそうです。新しい天体を発見したそうなんですが、これ坂場で聞いたらいいかな。ほら。ほらほら、何か情報をよこせ。さあ、情報をよこせ。さあ、情報をよこすんだ。さあ、どうぞゆっくりしていってくれな。違う。俺が欲しいのはそんな情報じゃない。いいから情報をよこせ。いいから情報をよこすんだ。おーやおや、潰れちまったよ。ほら、起きてくんな。違うよ。そうじゃねえよ。いいから情報をよこせ。いいから情報をよこすんだ。いいから情報をよこすんだ。から情報をよこせ。ワンコーがこの街で熱い鉄砲を吸ったらしいぜ。違う。バルンシアで鍵が暴落してたような。違う。はいはいはいはい。なんかピントさんが新天体を発見したっていう、情報があるらしいんですが、あるらしいんですが、出てこない。出てこない。クリスティナはあんたのことがお気に入りみたいだぜ。いや、そんな情報いいんですよ。そんな情報はいいんです。クリスティナよりもどっちかって言ったら、これ以上言うと危険が危ないのでやめておきましょうか。はい、お、港の出向所か冒険者仲介人がいいらしいですね。それではその冒険者の仲介人の方に聞いてみましょう。ほら、冒険者ギルド。へいへい。へいへい。仕事を探してるのかい？違う。新天体情報はこれだ！これだ！はい。アントニオピント彗星。なんすか、アントニオピント彗星って。え、何ですかこのアントニオピント彗星って、すごくこれ何でしたっけ。その下の、松崎しげるレベル17の人天彗星、こっちも随分と花ヶ崎彗星とかですね。アウメリアヌス彗星とか、これなんかありそうですよね。これはなんかありそうです。ローマの休日星雲、なんですか。アルビス彗星とかありそうです。すき焼き丸彗星てか、この彗星の名前も随分とセンスありますね。アントニオピント彗星は10月2日に落下するそうですね。はい、アントニオピント彗星、 アングルモア彗星とか、これなんかでありそうですよね。なんかね、こういう、そのね、随分とその濃いものが、彗星に名前を残すだけのために作ったキャラとかもいそうな気がしますよね。はい、まあ、終演会にクエストが追加されるそうです。そういえばですね、星座といえば私の地元香川県なんですけど、香川県では随分と夜空、星空星座とか全然見えるんです。ただまあ大阪に来るとですね、やはりどうしても星座とかは見づらいような、そんな感じがしますね。はい、というわけで戻ってまいりました。そしてですね、料理の新レシピが追加されるそうです。この季節ならではのカンボチャを扱った料理などが追加されるそうです。そして身体言語スキルの、消費で行動力が調整されます。で、各種追加と調整を実施ということでですね、武漢に天文学スキルが付与できるようになったり、プライベートファームの生産品追加、算数出力を調整したりするそうです。はい。というわけでですね、この名前が彗星になったら泣くっていうことでございますが、ただの恥さらしちゃんっていうことでございまして、いや、ヌルヌルマットプレイ彗星とか、俺すごく興味がそそられる彗星だと思いますよ。はい。まあその、もし、ヌルヌルマットプレイ彗星が実際に実装されたらですね、レイムズナイトのラジオメンバー総出で探しに行きたいと思います。はい、そんなわけでですね、まだもや、ましたが、まあ、今日はですね、レイムズナイトプチです。本放送ではございませんので、結構無礼講な方向で行ってみたいと思います。はい。というわけで、ぜひぜひ、ヌルヌルマットプレイ、彗星ですね。ヌルヌルマットプレイ彗星をこう実際に見つけて、伝説を残しましょう。伝説を残してください。私はもうね、大航海時代オンラインにはその伝説を残しましたので、もうこれ以上やることはないかなって思っておりますが。はい。まあ、そんなわけでですね、ピントさんもそのゲーム内に伝説を残しましたし、私もそのね、何でしたっけ。レイブンズナイトの紋章ですね。レイブンズナイトの紋章がゲーム内に実装されたので、もう伝説を残してます。まあ、そんなわけでですね、紋章といえば、まあ、紋章コンテストじゃないんですけど、この前ですね、構築コミックに料理アイテム考えようコンテストが、行われたらしいです。はい。料理アイテム考えようコンテストなんですが、最優秀賞はですね、最優秀賞は、鹿のソテー、バンルームですね、鹿のソテー、バンルーム。こちらはですね、鹿のソテーバンルーという名前だけ、内容は分かりません。そしてドルフィン賞、ボルシチだそうですね。料理名はローマのチーズケーキ、ローマでチーズ、あ、じゃあ料理名ボルシチと、あとローマのチーズケーキですね、ビブですね。こちらはウカドルフィン賞で、もう一つ、リサ賞としまして、フィッシュ&チップスですね。まあ、フィッシュ&チップスに関しましては、アイデアをご応募いただいた時点で、すでに10月のアップデートでの実装が決まっていたそうです。ですので、まあ、アイデアはいただいたんですが、まあ、新たにリサ賞ですね、それを受けさせていただきましたということでございます。フィッシュ&チップスですね。まあ、フィッシュ&チップスといえば、どこでしたっけ？イギリスのお料理ですね。イギリスの代表料理です。フィッシュ&チップスですね。タラなどの白身魚フライに棒状のポテトフライを添えたもの。イギリスではファーストフードとして親しまれ、長い歴史がある。 ということなんですが、まあ、フィッシュ&チップスもですね、結構そのバーとか行ったら出してくれるところあるんですよね。でも私はどっちかって言ったらフィッシュ&チップスより、まあ、あのチップス&チップスの方が好きだったりしますけどね。もう何でしたっけ、普通のポテトフライのみのチップス&チップスですね。はい、まあ、ちなみに何でしたっけ、そのフィッシュ&チップスなんですが、アリア13世さんですね、アリア13世さんの発案らしくてですね、この何でしたっけ、このね、リサ賞をゲットした、そうですね、まあ、私は本当チップス&チップス、フィッシュ&チップスじゃなくてチップス&チップスでいいです。もう芋大好きです。芋といえばあのマクドナルドでですね、ああ、僕だなという、某 M ドナルドでですね、一時期ギガポテトってやってたじゃないですか。何でしたっけ、ポテトの L サイズ2個分ですかね、ギガポテト、ギガポテトだ、某 M ドナルドギガポテト、ギガポテト、違うか、メガポテトか、マックのメガポテトですね。
はい、
もうメガポテトでございます。もうMドナルドさんがやってたメガポテト、普通の L サイズの倍のサイズということでですね、そのメガポテトをやってたんですが、いやー、私はあのメガポテトがですね、非常に大好きだったんですよ。ですんでね、継続販売してほしかったんですけど、夢叶わず、メガポテトはあえなく期間限定で終わってしまいました。はい。まあ、フィッシュ&チップスの材料なんですが、タラ、ラード、ジャガイモとかっていう形なんですが、まあ、魚肉、ジャガイモとかっていう可能性も考えられますよね。でもジャガイモとなると、大航海でジャガイモってどこでゲットするんでしょうね。ジャガイモ、ジャガイモ、結構近海じゃなかった気がするんですよ。なんか東南アジアとかそっち系だったような、あれサツマイモか、あれはサツマイモか、ガジャイモ、ガジャイモじゃない、ジャガイモはどこでゲットするんでしょうかね。あ、カリブか、なるほどね。まあでもその大航海時代オンラインの料理って結構作るめんどくささと、何でしたっけ、労力に対する回復行動力が見合ってないのってちょくちょくあるじゃないですか。まあ例えばなんですが、あれあれ思い出せない、ポプランツリーなんかはまあ最高の回復アイテムだったりはするんですが、そういえばマグロのオリーブステーキってあるじゃないですか、マグステ。そう、今でこそ、行動力プラス80の艦隊効果という非常に優秀なアイテムだったりするんですが、知ってます、このマグステ、このマグロのオリーブステーキなんですが、今の回復量になる前はですね、なんと魚介のピッツァと回復量同じだったんですよ。行動力50、しかも単品回復っていうね。はい。マグステ、実はこの効果になる前は、行動力50で、かつ、ソロ回復しか、の効果がなかったという、非常に残念な、食べ物だったりします。食べ物だったりしました。まあ、その当時までですね、まあ、その当時は、その、艦隊回復の料理は、パウンドケーキが、鉄板だったりしましたね。で、その後、ちょっとした後、クスクスが、実装されたのかな。で、まあ、マグステが実装されて、まあ、マグステが実装されたというか、マグステの効果が上がって、まあ、そのおかげで、まあ、艦隊料理、艦隊戦とかでは、まあ、マグロのオリーブステーキが、まあ、定番料理となっています。まあ、現状は、もっと、その、高級料理もあるんで、が、まあ、コストパフォーマンスとか考えたら、まあ、艦隊料理ではマグステが非常に優秀ではないんでしょうかね。はい。 もともとは単品回復のたった50しか回復しなかったという、作成の労力とあれに全く見合ってなかった、そんな料理でした。ちなみにこのマグロのオリーブステーキなんですが、昔はですね、今でこそどこでしたっけ、公益品でマグロが販売されてたり、プライベートファームでマグロを入手することができたりしてたんですが、まあ、当時はですね、マグロの入手は釣りでしかなかったので、マグロの入手手段が釣りでしかなかったので、どこでしたっけ、マディラ沖、マディラ沖では盛んにマグロ漁が行われておりました。はい、マディラ沖ではもう盛んにこうマグロのね、マグロ漁が行われてた、そんな時代もありましたね。そう、あの時はですね、そのマグロのマグロ漁でですね、結構生計は立てられましたよ。まあ、そんなこんなで、まあ、今回 のフィッシュ&チップスなんですが、まあ、でもフィッシュ&チップスって言ったらなんか某イギリスの料理の中では唯一食える的な、そんな話も聞きますよね。そのイギリスで料理を食べるときは朝食を食え、3食朝食を食えみたいな、そんな話も聞きますが、実際はどうなんでしょうかね。まあ、何でしたっけ、まあ、イギリスの料理があんまり美味しくないっていう話もあるんですが、どうやら食文化の違いっていうのもあるみたいですね。食に対するその考え方っていうね、そういったのがやはり日本とかそちらと違ったみたいでして、だからまあ、確かその食べるその時間がもったいない的な考え方を、なんかそんな感じな、します。なんかどっかで聞いた記憶があるんですが、はい、覚えておりません。まあ、あとはですね、そのなんか食の、まあ、体型によるその好ましい好ましくないっていうのもあるみたいですよ。だから国によっては大きい人がね好ましいと思われることもあれば、小柄な子が好きな国もあったりはしますから、小柄で痩せ細ってるのが好きな国もあったりしますので、まあ、その辺のお国柄なんかにもよると思いますよ、食生活の違いに関しましては。はい、というわけでフィッシュ&チップスですね。まあ、これらが実装されるそうでございます。はい、ボルシチなんかはあれですよね、でしたっけ、ボルシチって確かウクライナ料理か、ウクライナの伝統的な料理ですね。いやー、私このボルシチってすっごい好きなんで、まあ現地のボルシチは食ったことないんですけど、その日本風にアレンジされてるボルシチはすごいですね。まあウクライナの伝統料理ですけど、まあロシアとかでもよくね、食べられてるみたいですが、まあ、実際はその何でしたっけ、ウクライナのボルシチに関してはまあ日本でよく見るようなちょっとオレンジがかったキムチ鍋っぽい色のじゃなくて、ほんまに真っ赤っかワインレッドみたいな感じのね、こんな感じの本場のボルシチは色らしいですよ。あとはですね、リトアニアでは紫ボルシチとかですね、
あるみたいです。はい。
まあ、そんなこんなでですね、ボルシチね。でも、ボルシチとビーフシチューって結構、ね、区別つきにくかったりしません？ボルシチとビーフシチューって区別つきにくかったりしますが、まあ、材料も味も違うって、わかるのかな。はい、では、続きまして、総額30万円のウェブマネーが当たる、光栄テックオンラインゲームスタートキャンペーンが、開催中でございます。そしてですね、これは終わってるね。放送予定のやつなんですが、まあ、これは終わってるみたいです。まあ、そんなわけで開発の部屋とですね、大公開ジャンプライン始めようキャンペーン、プレイステーション4のサービス開始ということでですね、プレイステーション4版の、キャンペーンなんかも現在行われています。例えば今年はハロウィンイベントって行われないんですか？ハーベストムーンワクワク29日まで行われてるんですが、ハロウィンは10月ですね、ハッピーハロウィンということでライブイベントジャックハロウィンが行われるそうです。ロンドンの街を騒がせたお化けのジャックがハロウィンのロンドンに行ったようです。まあ、ハロウィンってね、ハロウィンって言えばまあ、そのよくコスプレが行われたりしてますが、私コスプレ大好物なので、だからどうしたって話ですよ。何をこう暴露して、ね、何をその、うん、何が言いたいのかわかりません。はい。まあ、ハロウィンコスプレとかで検索したらね、いろんなものがいっぱい出てきます。はい。いろんなものがいっぱい出てきますが、いろんなものがいっぱい出てきて、いろんなものを、楽しんでいただければと思います。私は目の保養を。ではですね、次行ってみたいと思います。まあ、長期計画ではですね、ハロウィン10月行われる予定でございます。で、まあ、10月の6日には、大西洋のアップデートが行われてですね、11月にはコラボイベントが行われるそうですね。何人もコラボイベントは謎ですけどね。今回のハロウィンもまたカボチャ頭かな。例えば今現在カボチャ頭って何色あるんでしょう。カボチャ頭って今何色。なんか見た感じ、そのカボチャじゃないような、そんなね、画像も赤いカボチャとかね、なんかパッと見カボチャに見えないんですよね。例えばあのカボチャってさ、でかいカボチャって、なんて呼ばれてますか？何でしたっけ、実家とかではあのでかいカボチャのことをドテカボチャって言ってたりしてたんですが、ドテカボチャ、まあ確かにドテカボチャで検索すれば、あのオレンジ色のバカでかいカボチャが画像として出てきますけど、このでかいカボチャって正式名称は何なんでしょうね。でかいカボチャの、ドデカボチャか、ドデカボチャですね。ドデカボチャじゃなくてドデカボチャですね。はい、ドデカボチャ、 まあ、どうやらですね、2009年度の優勝の日本一重たいかぼちゃは、508.4kg だそうですね。約半分、0.5 トン。まあドデカボチャで、ドデカボチャというか、そのカボチャとして、そのでかいカボチャとしてよく使われる品種がですね、アトランティックジャイアンというカボチャらしいです。巨大な実をつけるカボチャでありまして、ただこのアトランティックジャイアンとは学名ではないそうですね。はい。巨大なカボチャとして知られまして、180センチを超える実をつけることも可能だそうです。重量も数百キロに達することが可能であり、例えばですね、カナダの、オンタリオ州で育てられたアトランティックジャイアントの場合は、収穫時の実の重量は 824.9kg だそうですね。まあ、これはでも西洋カボチャとの、変種の表現系らしいですね。生活環境によってはここまで余裕にはならないだそうです。まあ、どれぐらいその、ね、大きく育てられるかに競い合うようなイベントが開催されたりはします。開催されてたりもするんですが、これでも食べれるのかな？アトランティックジャイアントというのはでかいかもじゃん。食べれるの？なぜ？なるほど、これはですね、特徴、食用としてはパンプキンパイなどの、お菓子用になるそうですね。うまくスクレはでかくなる、装飾用としてパイを使われることも多いんですが、まあ、実際のカボチャ料理とかではなくて、普通の、まあ、パイとかのお菓子類にするそうですね。まあ、ちなみにこのカボチャなんですが、もともとは家畜の肥料用だそうですね。観賞用に作られたカボチャなので食用にはあまり向いておりません。巨大になりすぎるので、その分味や食感は落ちるそうですね。好奇心旺盛な人は食べてみてもいいかもしれませんが、こちらは飾ってね、楽しんだり種を取り出した後の皮や果実は畑の肥料として使われることが多いです。というわけでですね、この超巨大カボチャ、そう、私の実家にもあったんですよ。まあでもこれどれぐらいね、どれぐらいで育つかによって、まあその今年はもう終わってしまいましたが、大航海時代オンラインは結構ね、ご年配の方もプレイしてたりすることも多いので、お子様がいらっしゃった場合はですね、夏の自由研究なんかで巨大カボチャを育てて面白いかもしれませんけどね。はい、ちなみにですね、本日はレイムトナイトプチということですので、普段はですね、2時間枠で放送してるんですが、まあ、本日はですね、大体もう、23時ぐらいには終了かなって思っております。普通は12時頃までやってるんですが、一人だと基本は話が持たないので、大体11時ぐらいで、今日は終了となります。というわけで、喋ることがなくなってしまいました。公式サイトのワールドニュースとミックスを紹介し終わったところで、喋ることが完全になくなってしまいましたが、それではですね、なんか世間のニュースなんかを適当に拾っていってみたいと思います。 RJ ニュースのコーナーですね。 RJ ニュースのコーナーでございます。 RJ ニュースは、私のスマートフォンに住んでおります RJ ちゃんがですね、いろいろなニュースを拾ってきてくれます。はい、いろいろなニュースを拾ってきてもくれまして、そのニュース内容をですね、つらつらつらっと紹介していくような、そんな感じのコーナーとなっております。はい、それではですね、早速入ってきた、ニュースを紹介してみたいと思います。1個目、じゃじゃん。ロード中しばらく開かない。早く。 第1報目、あれ、なんか重いですよ、重いですよ、はい、あ、出てきました、出てきました。よいしょ。なんか最近、出ましたね。これ公開処刑だなということで、税金滞納で誰かの嫁のフィギュアがですね、誰かの嫁のフィギュアが観光庁のオークションに出品されるそうです。はい。ヤフージャパンの観光庁オークションに、9月28日、山口県のですね、まあ、某氏がですね、指定の、滞納処分として差し押さえられた、動産として誰かのお宝コレクション、ファン用語でいう嫁のフィギュアなんかが多数出品して話題になっているそうです。はい。これは、ね、ある種公開処刑だと思います。まあね、まあこちらのホームページではですね、これらのフィギュアのことは物件と言ってるらしいですね。物件扱いは少しグッとくるものがあるそうではございますが、出品されてるものは多数出品されてまして、いやー、まあこれもね、滞納した人が悪いっちゃ悪いんですけどね、中の人も本当大変だなと思います。はい、では続きまして、もう一つ、RJニュースその2、その2、その2。あれ、面白そうなニュースがないです。面白そうなニュースがないです。はい、そういえばですね、一時期話題にはなりましたが、その、ちびまる子ちゃんですね。昔からアニメの。なんか、ちびまる子ちゃんの、絵をですね、今風に描いた絵がすごいっていうことでですね、その一時期話題にはなりましたが、なんかね、なんか、某腐女子が好きそうな、絵のタッチになってたりしてですね。まあ、でもこれはでも昔からありますよね。そのなんか、昔のアニメや漫画を今風にするとどんな感じのデザインになるかですね。あとはそのアンパンマンを擬人化するとかですね。アンパンマンのキャラを擬人化するとか、そんなネタとかもちらほら転がってますよね。まあ、その擬人化ネタなんかはですね、昔からいろいろとありますが、まあ、これはさすがにひどいだろう、面白いだろうっていうネタがございましたら提供して、いただければ、助かります。はい。そんな感じですかね。まあ、オークションに関しましては、何でしたっけ？オークションのその価格検索サイトであります。オークファンっていうのがあるんですけど、そちらにですね、高額入札ランキングっていうのがある。最近。高額入札ランキングっていうのがですね、チラチラ出てきたりするんですが、はい。最近あった高額入札ランキングではございますが、1、10、100、1000、10万、100万、463万3000円で入札されたアイテムがあるんです。463万3000円。 さて一体それは何なのかと言いますとですね、なんとなんと、明治3年の旧20円金貨、金貨です。重さは約 33.4g でございます。 33.4g ですよ。でもね、今金の価値っていうのがですね、現在の金の価値ってだいたい4734円、まあインゴットの価値ではございますけど、本当に純金の価値で、4700円弱なんですよね。でまあ電卓を軽く叩いてみますよ。 33.4g かける4700円はだいたいまあお値段にして、まあ15万か16万ぐらい、15、6万、そう、15、6万分の金なのに、なんとなんとお値段なんと463万3000円というとんでもない金額がついたっていうね、明治3年の金貨でございます。まあこれに関しては多分プレミアム価格なんでしょうね。はい。まあ、同じような商品で、明治3年の旧20円金貨、まあ、463万円のと444万円で、落札されてるみたいでございます。ですね。はい。でですね、チャットルームの話題を拾っていきましょう。エヴァンゲリオン、新幹線エヴァンゲリオンプロジェクトですね。山手線、いや、山手線じゃない、山陽新幹線ですね。はい、こちら開業40周年を記念して、500タイプエヴァが運転されるそうです。エヴァのカラーリングをモチーフにした、新幹線ですね。エヴァンゲリオンプロジェクト。まあ、これね、なんか博多から新大阪間だとですね、乗らないといけないらしいんですが、まあでもね、わざわざ新幹線に乗るの、いやでもまあ画像を見る限りですね、外観はなんかすごく未来的な感じですね。エヴァって言われなければ気づかない人は気づかないかもしれませんね。はい。なんかほんとエヴァと言われなければ気づかない可能性。まあ、紫色の時点でわかるかな。でもこれがその紫のラインが例えば普通の青だったり、あと、何でしたっけ、グレーみたいな感じだったら、エヴァって気づかないでしょうね、まず。エヴァの13号機カラーとかにしてくれませんかね。そしたら、多分全く気づかないような気がします。あ、13号機じゃない、何でしたっけ、何号やったっけ、忘れた。量産機ですね。量産機なんかとの色にしたらもうただの新幹線ですよね。はい、まあね、エヴァカラー、まあエヴァの新幹線って聞いたらもうパッと見そのエヴァが乗ってるその板新幹線に思われがちですけど、そうじゃなくて、全体的にそのエヴァ風のカラーが施された、そんな感じの、感じの、デザインになっております、はい。はい、まあそんなこんなでですね、板新幹線じゃなくて、ね、エヴァ新幹線でございましたと。はい、まあそんな、そんなこんなで、その他のニュース、紹介してみました。 エンディングです。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやー、今日はね、一週間ぶり、一週間、先週お休みいただいてたんですが、まあ、今日もですね、ちょっとアリスさんの都合も含めまして、今日はレイブンズナイトプチということでなりましたが、まあ、来週からはですね、本放送に復帰できればいいかなって思ったりしております。来週はもう10月に突入しちゃいます。10月ですよ、10月。もう今年もあと3ヶ月になってしまいましたよ。来週10月7日の水曜日、10月7日の水曜日でございます。もう今週じゃない、今年も残すとかあと3ヶ月になってしまいました。時間が経つのは早いですね。まあそういうわけで、どっかしらで、勝手に考えてます。レイブンズナイトオフとかもね、やってみたいなって思ったりしてます。レイブンズナイト関西オフ。やってみたいなとか、ね、勝手に思ったりしております。まあやる場合はですね、やっぱりその大々的ってことじゃないか、なんかがっつりとやりやすいんで、やりたかったりもしてますからね。いや、というのもですね、この前400回放送を迎えたじゃないですか。400回も迎えた中でですね、レイモンズナイトのリスナーさんと、実際にリアルで会ったことっていうのがもう数えるほどしかないんですね。しかもそのただの身内とか近くにいる人とかのことがあったりするんですが、まあね、400回も記念して、レイブンズナイトリアル放送みたいなのをね、やってみたいかなって思ったりしてますんでね、なんかね、いい方法、まあ、時間が取れたら、考えております。勝手に考えております。まあ、実現しない可能性の方が高いですけどね。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、いつものように放送できたらいいなって思っております。というわけで、この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。非常に寒くなっております。突然、私もね、体調、今日風邪ひきそうになりました。そろそろ半袖で外出るのは、大阪でも厳しくなっておりますので、皆さんもですね、体調には非常に気をつけて、特に北の方にお住まいの方はですね、もう防寒対策きっちりやった方がいいかもしれませんね。まあ、どっかのタイミングで私も、ジッポ回路を出さないといけないんです。はい。まあ、未だに氷は食べ続けてますけどね。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また、来週も聞いてくださいね。See you next time! おやすみなさい。